IE の F12 開発者ツールとビジュアルスタジオ2010で HTML5、CSS3、JavaScript をコーディングするです。よろしくお願いします。
こんにちは。
マイクロソ
フトの小林と申します。私の方はですね、前のセッションで、高野さん、松本さん、あと、徳本先生からですね、HTML5 とか CSS の方の説明がありましたので、私の方からまず開発者ツールですね、どういうふうに、アプリケーションを作って、アプリケーションを作る場合にですね、使うツールとしての、インターネットエクスプローラーについておりますですね、F12 開発者ツールと、あとはビジュアルスタジオというものについて、紹介させていただきます。はい、でまずですね、なぜタイトルに HTML5 が入っているかという話なんですけども、HTML5 なんですけども、それまでのですね、それまでの HTML というのはですね、どちらかというとこのドキュメントを定義するものだったんですけども、HTML5 になりますと、さまざまなですね、関数というのが入ってですね、例えば、W3C のこの使用書を見ますと、まあ、新しいタグのですね、使用というか、主要もちろんなんですけども、さまざまなことですね、ウェブストレージであるとか、ジオロケーションとかいったですね、あくまでスクリプトから使われることを前提にしました API というものがたくさん定義されています。なぜかと言いますと、先ほど繰り返しになってしまうんですけども、それまでの HTML が、ドキュメントをですね、定義するものであったみたいにしまして、HTML5 というのは、ドキュメントを定義するプラスですね、ウェブアプリケーションを作るためのプラットフォームという側面があるんですね。ですので、HTML5 の持っているですね、機能を余すところなく使う。つまり、一番欲しいところを使うためにですね、JavaScript というのは必須になるわけですね。そういった意味でも、今後ですね、JavaScript をというのがですね、ますます重要になっていくというふうに言えるかと思います。で、重要になると同時にですね、コーディングする機会というのはですね、どんどん増えていきます。これは HTML5 が出てくるからといったわけではなくて、それまでもですね、例えば、AJAX という技術であったり、JQuery とか Dojo といったですね、便利なライブラリが出てきますと、そういったものを使うためにどんどん購入量がですね、増えていったわけです。例えばなんですけども、今 Web をですね、サーフィンしていて、ページのソースを見たときにですね、JavaScript は書いてないページって一言もないですよね。で、特にですね、もともとその HTML から静的なものですので、そこに何かですね、動きを与えようとすると、どうしてもですね、JavaScript というのが必要になっていくわけです。特にですね、近年のドキュメントとアプリケーションの境目が非常になくなってきますので、今後ですね、ますます、JavaScript を記述するですね、機会と量というのは増えていくというふうに言えると思います。そうしますと、どうでしょう。そういったですね、HTML5 の、HTML のタグの記述も含めてですね、そういった作業をですね、提言してくれるツールがあるといいなというふうに思いますでしょうか。そこで今回ご紹介させていただくのはですね、ビジュアルスタジオ2010とインターネットエクスプローラー9 F12 開発者です。ちょっとテンショッピングっぽいですけど、気にしてください。はい。で、そうですね、で、まずビジュアルスタジオ2010からどういったことかご紹介しましょう。で、ちなみにですね、ビジュアルスタジオ2010、もう知ってるという方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん前を見てるからわからないと思うんですけど、後ろの方が200人ぐらいの人がいるんですけど、ちょっと知らない人のためにですね、ご紹介してみますと、ビジュアルスタジオというのはですね、複数の開発製品が集まってですね、開発製品スイートと呼ばれるものです。で、これを使いますと、Windows 上で動きます、あるいはあらゆるプログラムですね、例えば、ハードウェアと密接に関係しましたデバイスドライバーから、ブラウザーの上で動くですね、ウェブアプリケーションまで何でも作ることができます。で、このビジュアルスタジオの中にですね、ASP.NET と呼ばれます、PHP みたいですね、サーバーサイドでコンテンツを生成して吐き出すプログラムをですね、書くためのものがあるんですが、それのですね、クライアント側、ブラウザ側ですね、そこの開発を行うところにですね、非常にいい機能がついておりまして、これを使うことによって、ウェブのコンテンツというのをですね、非常に効率よく作っていくことができるんですね。それを今回ご紹介したいと思います。でちなみにですね、このビジュアルスタジオから、その ASP.NET を作る機能だけを抜き出してですね、無償で公開されているものがあります。ビジュアルスタ、ビジュアルディベロッパー2010エクスプレスというものになりますので、で今回ですね、デモで、行う作業というのはですね、すべて、このフリーのもので行えるようになりますので、もし、このセッションを見て、ちょっと使いたいなと思ったらですね、すぐさまダウンロードしてですね、使っていただくことができるようになりますので、ぜひお試しいただければと思います。ではですね、こちらにですね、どういった機能がついているかというところなんですけども、 まあ、この辺はですね、全部メモでご紹介しますので、これはちょっと資料というふうに、捉えておいていただければと思います。はい、で、まあ、JavaScript のですね、デバッグ機能なんかも、もちろん特定なのでご紹介します。で、この、ツールですね、どこまで、HTML5 に対応しているかというところなんですけども、皆さんご存知の通り、HTML5 の、仕様というのはまだ策定されていません。で、その HTML5 のですね、すべての機能をですね、この搭載しているウェブブラウザーというのはまだ地球上に存在しないんですね。で、同じように、このビジュアルスタジオも、すべては積んでいないんですが、もっと最新のですね、開発環境にするためにどうしたらいいかというと、まあ、ビジュアルスタジオ2010内ですね、ビジュアルデベロッパー2010を入手していただきますと、ウェブスタンダードアップデート4マイクロソフトビジュアルスタジオ2010SP1 という非常に長いモジュールがありますので、これを入れていただくことによって、まあ、HTML5 CSS に、そして HTML5 API のですね、入力支援機能というのが、搭載されますので、これを使ってですね、その HTML5 関係のですね、開発というのは行われていただくわけです。そして、ビジュアルスタジオはなかなかですね、新しいこの、ウェブ開発のトレンドというのが起こっておりまして、まあ、JQuery もともといろいろサポートしているんですが、コミュニティの方々がですね、コードスニーペットというですね、ちょっとしたツールを入れておいてくれたりとかですね、あと SVG のですね、入力保管機能ですね、これも入っていたりとかですね、あとは全コーディングをする人のためにですね、全コーディングのプラグインなんかも、入っているんですね。で、こちらの機能をですね、今日はちょっとデモで全部お見せしたいと思います。はい、でこれが、ビジネススタジオの画面ですね。ここで、ウェブの、ページですね、作っていく場合どうするかという話なんですけども、まずメニューのファイルから新しいウェブサイトというのを選びます。はい、そうしますと、こう一覧出てきますので、ここで ASP.NET からのウェブサイトというのを選ぶんですね。で、これを選びます。で、選ぶときなんですけども、そうです。このまま、ちょっとこのまま OK しましょう。はい。そうしますと、ここにですね、ハードディスク上にフォルダが作られまして、ここをウェブサイトと見なしてですね、開発を行っているんですね。ここに HTML のですね、ファイルを追加していきましょう。右クリックしまして、新しい項目の追加というのをやります。はい。で、ファイルの一覧が出てきますので、ここで HTML ページですね。はい。これを選択します。で、これですね、拡張子 HTML 気持ち悪いっていう人がいるんですけど、N つけましょう。気持ち悪い。追加です。はい、そうしますとですね、はい、こちら、ページが追加されまして、で、デフォルトはですね、これ、XHTML 1.0 のファンジュアルが、これ、選ばれてるんですね。で、こちら、ちょっとですね、さっき HTML5 に直してしまったんですけど、多少こんな状態です。トランジションですね。これをですね、じゃあ、ここで HTML5 の記述していく場合どうするかというと、まずドックタイプをですね、ちょっと、まだですね、対応、ここまでは中央でやる必要がありますので、ドックタイプを、ここに直してあります。はい、デリートして、これもですね、不要な部分を消してあります。はい、で、ここですね、ここ、ターゲットスキーマって言うんですけども、でこれをですね、HTML5 にする前にですね、インターネットエクスプローラーですね、ちょっとかつてですね、一斉を封じしてですね、今や腐ったデリートが出てきます。F4 って言うと、フォントが出てきます。これはインテリセンスという場合になりまして、こうするとですね、このように。保管してくれるのがインテリセンスなんですね。で、それではこちらをですね、HTML5 に変えましょう。変えました。そして、もう一度ここで、ちょっとこれ、ここを下げておきますね。ちょっと行き過ぎましたですね。ですね。はい、ここでですね、もう一度ここで、FON。FON でですね、もうフォントというのは出てこなくてですね、波線が出てきます。フォント。で、これ、かざしますと、この HTML5 ではもうフォントをサポートしていませんというふうにですね、ターゲットスキーマというのは、このインテリセンスの方法もそうなんですけども、きちんとですね、何を、どのバージョンを打っているかというのをですね、教えてくれるものなんですね。こういった機能もあります。で、この機能、これはまあ、インテリセンスの機能なんですけど、他にも、コードスニーペットという機能があります。何かと言いますと、例えばキーワードにですね、インプット、見えますね。インプットを入れて、タブキーを見直します。そこにインプットタグを挿入してくれたりとかですね、ちょっと大きいんで失礼しますね。あとは同じように、テーブルと入れてですね、タブキーを押します。テーブルタグを自動的に入れたりとか、あとはリスト化規定ですね、UL って入れてですね、タブキーに1回押しますと、このように保管してくれたりという機能があります。またですね、これは、そのビジュアルスタジオの標準の機能なんですけども、プラグインで全コーディングというのができるようになっています。 として、どういうことかと言いますと、これもなんかそのキーワードっぽいと言っていくんですけども、例えばこのようにですね、リストを作りたい場合なんですけども、UL、例えば UL、こちらの、例えば LI かける3とかやったりですね、こちらだと、ボルトのデッドとしますと、こんなふうにですね、入れてくれたりですね、あとは、テーブル書きたいですね、テーブルの、そして、これもですね、TR かける、じゃあ5ぐらいにしてみましょうか。そして、TD ですね、してやると、こんなふうにですね、5秒のテーブルを書いてくれると、いろいろやってくれるんですね。ですから、全コーディング慣れてる方は、全コーディングができます。ただ、もう全コーディングの、プラグインなんですけど、ちょっと残念なところがあってですね、ちょっとお見せしましょう。そしたらですね、何がいいだろう。ヘッド、あ、はい、H1 とかですね、H1 のですね、シャープの、シャープ、ネームドット、ラス、こうやってですね、やると、残念ながらこれ、ダブルポジションがなぜか今、四角になってるんですね。昔はこんなでなかったんですけど、どうしちゃったんでしょうね、これ。なるほど、なるほど、こんな感じなので、ずっとしてもいいですし、じゃあ、計算できると思います。で、まあ、これちょっと下がっちゃったので、片付けましょう。これ、指定ですね。はい、消します。で、これ、もう消してもですね、HTML で入れればこう出てきますので、そしたら、こうちょっとまた余計なところを消して、あ、そうですね、これ、HTML5 ですから、当然 HTML5 のですね、数も出てきます。例えば、ヘッダーであるとかですね、そこの間にですね、ナブタグであるとか、ナブタグとかあるとかですね、ナブタグであるとかですね、あ、当然、セクションタグで非常に簡単に書いていくことです。で、普通のですね、ディビジョンタグなんかも普通に書けます。で、ちょっと、デモタグにですね、ID を設定しておきましょう。フレームとかして。で、ここにですね、で、またこのビジネススタジオですね、SVG をですね、コミュニティが作ったプラグインが入っていますので、例えばこの SVG をかけて、SVG。で、ここで円を書きたいときはサークルですね。で、CY イコール70と書いててもいいんですけど、大切ですよね、みんな。ここはね、ちょっと消してですね、コピーしておいたものが入ります。書けるんですよ。もうすぐでしょ。保存します。そしてこれを実行したい場合なんですけども、はい、ここで右クリックしてですね、ブラウザーで表示とするとインターネットエクスプローラーが表示されます。で、ブラウザーの選択、これを選択すると、インストールされているですね、ブラウザーというのを選べるですね、好きなブラウザーで、出すことができます。なので、まあ、せっかくですからですね、今日私の一番好きなブラウザーで動かしたいと思います。インターネットエクスプローラーって非常にいいブラウザーなんです。全然ね、動くんですね。まあ、これ SVG で書いてありますから、画像とかもギザギザが出なくて、ヘクターで書いてあります。ですから、いちいちですね、絵とか書く必要がないんですね。こういう形で。で、この機能というのはですね、今 HTML の方でお見せしましたけども、当然 CSS のところでも動かすことができます。ちょっと見せましょう。で、CSS ですね、ファイルを、まずですね、ファイルを置く前にフォルダを作りましょう。新しいフォルダーで、ここで CSS とします。そしてフォルダーの上、右クリックしたら、新しい項目の追加で、はい、またですね、ファイルの一覧が出てきますので、ここでですね、下の方に、はい、スタイルシートというのがあります。スタイルシートですね、あります。これを選択して、追加ボタンをクリックしますと、ここにですね、スタイルシートが入ります。でもですね、ボディというものが入っているんですね。ですから今回は先ほど指定したフレームというものにですね、書式を設定していただいていきますので、シャープ、フレームですね。フレームとしまして、中括弧をかけてエンター。もう一回エンターを押すと、こうインテリセンスが出てくるんですけども、これまでですね。CSS2.0 になってますので、これを 3.0 に変えて、そして、インテリセンスもう一回出している場合は、コントロールスペースと出てくるんですね。こういったですね、ベンダーフィルフィックスなんかもうサポートしてます。MOZ、モジュラー用のものが入っていたりするんですね。で、今回は、バックグラウンドカラーですね。バックグラウンドカラーを変えます。これを、レッドになります。そして、そうですね、CSS3 から入りました、ボーダーレディオスですね。ボーダーレディオスですね。こちらも、ちょっと面白くなってますね。はい。で、これをですね、まあ、30ぐらい。 その30ピクセルですね、はい、そしてボックスシャドウ、ボックス配分、シャドウですね、ボックスシャドウですね、ここに色をしてですね、例えばシャープの、シャープですね、244766ぐらいでしょ、そして、狭いですけども、10ピクセルですね、これ影を見せず 10ピクセルを3方向にしていってですね、はい、そしたら大きさをちょっとですね、指定しましょう。はい、これ大きさ、はい、サイズですね、並んで、はい、140します。で、保存して、で、今ですね、CSS のファイル、定義したんですけど、これを参照させる必要がありますので、HTML のところを引いていてですね、ちょっとね、これ今ですね、タイトルがないのを覚えてます。タイトルを先に入れてください。タイトル。はい、切れました。そして、ここにですね、CSS の参照を書くんですけども、参照を書くと思ったでしょうか。書かないですね。ドラッグセーブでしょう。そうすると参照が入ってきます。で、保存して、今、先ほどやったやつを、ちょっとお聞きしましょうか。お聞きしてですね。更新すると、はい、こういう形で、波動が丸くなって影がついたものですね。こういったものを画像を書かずにですね、テキストベースで出すことができるようになります。はい。でこちらですね、今ずっとコーディングベースでやってきたんですが、実はエディターもですね、結構充実してですね、ここにデザインって言われます。で、デザインタグを開くと、まあちゃんとレンダリングできてないんですけども、ここでコントロールの通知、配置をですね、しておくことができます。例えば、ここにボタンを置いたりとかできるんですね。そしてこれ、ビューなんですけども、もう下の並べて表示というところをクリックすると、ソースと並べて表示できますので、例えば、ここにですね、サブミットボタンを押すとですね、ここに出てくるし、ここで打って、文字を打ってもらえますし、あとここでですね、書式の設定できるんですね。ですので、まあ、ビジネススタジオを使う場合なんですけども、まあ、ソースを何かに書いていくのもいいんですが、大雑把感のデザインをですね、デザイナーの方でやっておきまして、細かな微調整というのを、このソースでやっていけばですね、結構いい、効率よくですね、開発ができるのではないかなというところになります。でこのまま続いてですね、JavaScript の機能をいきましょう。はい、でそうしましたら、JavaScript を書いている場合ですね、スクリプトタグを書く必要がありますけど、これスクリプトとかタグ調整ですね、スクリプトタグが出てですね、ちょっと拡大しておきましょう。例えば、フォームがある場合、フォーム。で、これフォームが出てますので、そしてタグもちょっと見づらいですね。これ、例えばこれ10ですね。回転を10にしまして、ウィンドウですね。括弧ダブルコーテーションのバープラスところの i イコールのダブルコーテーションのヘローを飛ばします。はい、そしてこの中括弧の下ですね、ここでですね、はい、ここでバーと入れると、はい、見ていただいたけども0から9までのインスタンス化されたものが出てきます。で0ドットってやるとですね、そこに対するオブジェクトプロパティが出てくるんですね。もうちょっと分かりやすいっていうのをすると、バー、変数を変にしますね。イコールダブルコーテーションの数字を指定します。でこの状態で J ドットとやると出てくるのは、この文字列に対するものですね、フォントサイズというものが出てくるんですけども、消します。すると、ここだと、多分数字に対するものが出てくるんですね。TOFIX であるとですね、TOSTRING が出てきます。このようにですね、ビジュアルスタジオのこのインテリセンスというのは、単純にリファレンスの一覧を出しているのではなくて、何をしているかきちんと理解して出していきますので、安心してですね、そのインテリセンスに従った記述というのを行っていくことができるんですね。で引き続きですね、デバッグですね。どういうデバッグの機能があるのかという話なんですが、例えばこのループしている中に、どんな処理をしているか見たい場合なんですが、このエディターの針の部分ですね、クリックします。赤い点がつきます。これがブレイクポイントというものでして、実行を一時中断できるんですね。やってみましょう。開始ボタンを押します。はい。はい、ここで中断しましたので、F11 キーを押すことによってステップ実行されます。そして、この変数みたいな場合は、こうホバーしてもいいですし、あとは、これをですね、ちょっと画面が小さいかな。ここにですね、ドラッグしても、言えますし、あとはこのですね、ローカルというところを見ると、今実行コンテキストにあるですね、オブジェクトの次の中身が出まして、例えばこれ地図というところをクリックすると、いろんなですね、 実行コンテンツの中で、例えばドキュメント、ドキュメントをしますと、ドキュメントオブジェクションを持ってですね、中身の中がこう全部見えるんですね。はい、つまりですね、先ほどあの国語先生がおっしゃってたようにですね、今までのデバッグですと、あのアラートボックスとか出してですね、非常に面倒くさかったんですけども、こういった機能を使うと、変数の中身も見れますし、クラスの構造もわかりますし、あとは読み出し履歴なんか出しますと、どこの関数からどう呼ばれてきたかというのがわかりますので、デバッグの効率というのは非常に早くなるわけですね。今こういった機能を持っています。で、ビジュアルスタジオなんですけども、これ以外でもですね、非常にたくさんのデバッグの機能を持っております。なぜかというと、ドリームウィーバーはですね、どちらかというとあのデザイナーセントリックにできているんですけども、こちらはもうガリガリのですね、プログラマーセントリックにできていますので、こういったことが非常に得意ですね。まあ、こういったことが機能があります。ではですね、今は標準的な JavaScript の機能をお見せしましたけども、最近流行っている jQuery ですね、それに対してもいろいろちょっとですね、なかなかいい機能を持っていますので、それもちょっとお見せしましょう。はい、そしたらですね、ちょっとこの今書いてあるやつ消しますね。画面がちょっと大きいですね。はい。で、まずですね、どういう処理を jQuery で作っていくかというと、この余白をクリックすると、この、スマイルマーカーがですね、消えたり出たりっていうのをちょっとやってみたいと思います。はい、で、こちらですね、jQuery のファイルを追加します。ここにですね、このスクリプトというフォルダにですね、jQuery が入っていますので、これをですね、ドラッグアンドドロップで、持ってきます。それとここにですね、コピーがされるんですね。で、ここに、はい、ここにですね、jQuery のファイルがありますから、これを参照させます。場所的にはそうですね、ここにドラッグします。はい、で、コードを書いていきましょう。で、コードを書くときなんですけども、ここで、はい、JQ と言います。JQ、ね。そうしますと、このようにですね、JQuery を書き出したらですね、匿名関数が出てくるんですね。これはドキュメントがロードされたら動きますよというふうになります。そして、今度、そのドキュメントをクリックしたときに、効果を動かしますので、クリック時の、イベントハンドルを言います。JQ、JQ、クリック。で、タブキを押すと、ハンドラーが出てくるんですね。で、今回、余白の部分。で、ボディって書きたいんですけども、ボディはですね、オブジェクトが消えるとなくなってしまいますので、HTML にします。そして、先ほどのフレームですね、このフレームに対して処理を行いますので、はい、セレクターとかですね、はい、ドルマーク、ドルマーク、カッコ開くでやると、これ見ていただきたいんですけども、これですね、非常に詳しい、ヘルプが出てきて、何を書きなさい、どう書きなさいっていうですね、すごい、非常に優しいお母さんみたいにですね、これ教えてくれるんですね。で、これ見ていただいて、そのドキュメントがどこから来るかというと、この VS.js という中にテキストで入っています。ですから、例えばご自分が何かですね、ライブラリを作られて、それを仲間で共有して開発をしたい場合、この VS.js の書式に合わせて作っていただくと、ビジネススタジオを使うと、このようにですね、技術中にヘルプが出てきますから、いちいちヘルプを、オンラインのヘルプとか見なくてもいいですね。非常に便利ですので、こういった機能もありますよというところですね、覚えておいていただければと思います。そして、こちらドットとしますと、メソッドが、JQuery のですね、メソッドが出てきます。で、今回は、スライドトーグルというのを使います。で、カットすると、カットするとですね、ここにですね、引数が出てですね、スピードをナンバーで指定したタイプではそれ300とします。で、JQuery ですね、後ろの方の引数は使わなければ、これ、処理できますので、こんな感じですね。保存します。そして、F5 キーを押して更新します。そして、こちらですね、クリックすると、消えたり出たりというのは簡単にできるんですね。はい。で、JQuery なんですけども、JQuery のライブラリっていうのはですね、最近その CDN でホストしていたりしますよね。そして、ホストされているものには、先ほどの VSDoc っていうですね、そんな便利なファイルはないんですが、それに対してどう動くかというところをちょっとお見せしましょう。今度何やるかというと、jQuery UI のメソッドを使って、先ほどの画像がですね、ドラッグできるようにしてみましょう。で、こんな感じで、まあですね、ドラッグアブっていうメソッドが、使うんですが、それが果たしてインテリジェンスに出てくるかどうか見てみましょう。で、ここにですね、はい。マイクロソフトの CDN でホストしている jQuery UI のライブラリを参照です。これ、インターネット上にあります。で、どうするかというと、型ですね、これをコピーして、あとはですね、ここら辺ですね、クリック時じゃないので、 ドップのドラッグアグループ、拡大しましょう。DR っていうと、ドラッグアグループというのがありますので、これを指定するわけです。はい、でこれ、先ほどのですね、参照区間に出てこないメソッドなんですよね。ですから、インターネット上に配置しているものをやってもですね、きちんと出てくるということです。で、F を起動します。そして動かすと、はい、ドラッグができるようになりました。どうでしょう、めちゃめちゃ簡単ですよね。はい、でこんな感じでですね、非常に簡単に作っていくことができます。まあ、こういうふうにですね、JPEG とかを簡単に組める、ビジュアルスタジオなんですけども、HTML5 ですね、これもね、いわゆる何ですか、楽勝ってやつですか、楽勝とかちょっとやってみましょう。ちょっと軽くですね、地図とか書いてみましょう。そしたらですね、ここに、これじゃないですね、地図を書くための、リブタグを入れます。はい、リブタグ、あまり多少です。ID がついていて、書式がちょっとついているだけです。はい、そして、HTML5 のですね、ジオロケーションで作っていきます。で、ジオロケーションどう使うのっていう話なんですが、この HTML5 になりますと、このナビゲーターオブジェクトがですね、ジオロケーションのですね、オブジェクトを取ってですね、ナビゲーターですね、ドット、ジオロケーションですね、ジオロケーション。そして、メソッドとしては、ドット、ちょっと説明忘れてましたけど、ちゃんと一定説出てますよね。はい。で、これ出てます。で、これね、クリックすると、ここにですね、コールバックルーチ、関数を入れてください。ご存知かと思うんですけども、JavaScript って関数を変数みたいなのを覚えるんですよね。で、ここに、ファンクションですね、匿名関数書くとなんかかっこいいんですけど、これ分かりづらいになります。僕は好きなやつ、デバッグに、ちょっと分からなくなるあまり好きじゃないんですよ。で、ここに関数名を書いておきます。じゃあ、タレントマップじゃなくてですね、自分で作るし、タレント LOC に入れます、はい。で、ここで、改めて自分でですね、タレントロックという関数を書かなきゃいけないんですけども、でも人が関数学で使うときは全く面白くないですよね。入りますか？入るんですか？入るんですけど、タイトルでしたね。なんで、書きますね。これですね。はい、こんな感じです。で、どういう仕組みかというとですね、こちら、コードが流れてくると、このゲットカレントポジションで、この関数が引数として渡されます。そうすると、非同期で動作しまして、位置情報が取れると、ここにですね、位置情報の入った引数が取るんですね。それを今、アラートで、緯度経度を表示するっていうのを書いてます。でも、緯度経度って数字なんですね。あまり数字見て愉快な人いないんで、これはちょっとですね、消しまして、ですね、地図出た方がいいですよね。地図を出すようにしましょう。そしたらですね、皆さんご存知ですかね、Google マップ有名だと思うんですけど、うちの、ですね、細々ってわけじゃないんですけど、Google マップってやってるんですよ。で、Google マップの API を参照させます。そしてですね、そしたらです、ここにですね、緯度経度を使った関数をですね、こんな風に貼っていきます。で、こちら見ていただくんですけども、はい、ちょっと難しそうに見えます。でも難しそうに見えるだけなんですね。例えばこう、カレットマップっていうのは先ほど DIV タグ書いた ID なんですよ。で、それで、マップドットロードマップというふうにして、ここで取得した緯度、経度を書いてあげて、はい。そして、あとはですね、3D で表示します。プッシュピン立てます。これだけですね。保存しまして、これをですね、F を押して、更新します。そうすると、はい。ローカルホストはユーザーの物理的な位置を要求していますとありますので、一度のみですね。そうすると、ちょっと待ってると読み込んでみますけど、地図が出てきます。で例えばこれを航空写真に変えたりとかしてですね、こう斜めにこうローテートしてみたりですね、山なんでちょっと行ってみようかとか行ってみたりとかですね、こういうことがですね、もうすごく簡単にできるんですね。はい、ということで、ビジュアルスタジオを使いますと、こういったコードがですね、今ご覧になっていただいたようにですね、サクッと書けてしまいます。ですから、まあ、テキストデータで書くのはですね、すごくかっこいいんですが、意地を張らずにですね、ぜひこういったスキルを活用していただければと思います。これに限らずですね、有名リーダーとかいろいろありますので、そういうのを使って、ですね、工数というのを減らしていきましょうとですね、作業時間が減らって、ですね、遊びに行ったりできますので、ぜひおすすめです。さて、次なんですけども、次はインターネットエクスプローラーラインナーっていうですね、F12 開発者ツールになります。これ何かと言いますと、わかりやすく言いますと、Firefox が持っている Firebug のようなものですね、こちら名前の通りですね、F12 で起動していきます。で、Firefox と Firebug と何が違うかというと、これはですね、Firebug がプラグインであるのに対してですね、これはあらかじめインストールされているんですね。じゃあちょっとこれ、 ですね、もう機能をですね、メモでお見せしましょう。はい、そしたら、そうですね、よし、こっちでいきましょうか。はい、こちらですね、先ほどのページのスマスプレーがあります。で、こういったページが出てきましたね。これをデバッグしたいといった場合は、とりあえず F 順ボタンを押します。そうすると、こういったですね、F 順開発者ツールが出てきます。で、例えば、この、文字列をですね、ちょっと変えてみたいなといった場合は、このですね、矢印です。これをクリックします。クリックすると、これがですね、ソースが表示されてきます。で、ちなみに今、表示されているこの HTML の、ソースなんですけども、これは、実際にブラウザーがレンダリングしているものです。ですから、JavaScript が、そのタグを生成していて、ここにはきちんと出てくるんですね。ソースとはまたこうなるんですね。で、ここで例えば、文字列を変えたい場合ですね、ちょっと拡大しましょう。はい、ここですね。ここに、ハロー、アオモリと変えてですね。そして、例えば、ここでですね、はい、属性の追加で、例えばですね、カラー、スタイルですね。スタイルの、イコール、ダブルコーテーションの、カラー、color.red とかします。はい、ちょっと早いんですよ。ちょっとレッドですね。レッドとします。はい、そして、ちょっと早いですね。まあ、これは置いといてですね。はい。ハローは青になってますね。こういうふうに、今表示されているドキュメントをですね、そのリアルタイムに変えていくことができるんですね。で、そこの横のタグ見ていただきたいんですけども、トレースのスタイルトレースであったりとか、継承関係ですね、何が動いているとかですね、あとはレイアウト見たりとか、属性というのもいろいろ見ていくことができます。まだノーマル選択してないので出てないんですけども、あとは、こちらですね、CSS のタグをめくると、ここでですね、選んでいる CSS。もですね、この外すことによってですね、CSS を外してみたりとかもできますし、あとはコンソールですね、こちらへやると、この JavaScript を打ってですね、テストができます。まあちょっと、どうしようかな、ちょっと時間がないで音出します。でですね、スクリプト。で、これがですね、先ほど Visual Studio でお見せしたようなデバッグ機能を持っているんですね。はい、そしたらですね、ここに、はい、デバッグコード。ブレイクポイントをつけます。そして、上をですね、デバッグ開始っていうのをやるとですね、デバッグから動きまして、今ですね、ここで、はい、ブレイクしました。はい、こんな形で出ますね。で、F11 でまずステップ実行していきます。はい、そうすると、こういったですね、難読化されたですね、ファイルに行き着くことがあるんですけども、大丈夫です。ここですね。はい、JavaScript の書式設定でやると、きれいに整形してくれるんですね。で、そして F11 キーを押して、ここにあります。で、この、中身見たいからですね、こういうふうに展開してみますし、あともしくはなんですが、横のですね、ローカルというところを見ますと、今動いているですね、実行コンテキストの中身が全部見えますので、ここで何を行っているかですね、全部見ることができます。ですから、今度はですね、デバッグツールがなくても、今ですね、F12 開発者ツールのデバッグ機能を使うと、結構なですね、デバッグができます。で、今見ていただいたのは、一部の機能です。デバッグはですね、もっといろいろな機能があります。そしてもう一つおすすめの機能としてあるのはですね、はい、ちょっと待って、こちらですね、ネットワークというのがありまして、で、キャプチャーというのが行えるんですね。キャプチャーの開始というふうにしますと、これもキャプチャーが始まっていますので、ちょっとね、コントロール Q を押すと、これ、ちょっと実行中でいいですか。ちょっといろいろやってみましょう。これを更新します。そうすると、キャプチャーされたものが、これですね、デバッカーを止めてませんでした。で、ネットワークの、あえてキャプチャーが今、捉えています。で、このリクエストですね、一つ一つあるんですけども、例えば、ここをですね、選んで、詳細ビューに移動というのを方にしますと、まあ、リクエストどういうふうに飛んだのか、そして、要求本文が、応答がどういうものが来たのか見えます。そして注目なのはタイミングというところですね。タイミングというところを選びますと、こういった表があるんですけど、例えば、こちらですね、クリックすると判例が出まして、例えばですね、ページの移動を開始してから、この要求が開始されるまでの時間、もしくは開始ってありますと、要求が最初に作成されてから、要求が送信されるまでの時間、要するに、そのリクエストを投げるときの細かい感覚のものがですね、こういったグラフになって出るんですね。そうしますと、その どういったネットワークの待機が細いとかですね、ネットワークになんかパフォーマンスがある場合、問題がある場合は、ここでどこでボトルネックになっているかっていうのをですね、見ることができるんですね。ここで調べると。どこが遅いかわかるんですね。まだ時間があります。もう一個いきましょう。こちらですね。プロファイラーという機能がありまして、で先ほどはですね、表示の際のネットワークの速度がやったんですけども、このプロファイリングの話というところをしますと、今度はですね、ベンダーにかかるですね、時間というのをこれでかかったりもいいんですね。これを更新します。はい、そして、これで見ますと、こちらですね、でプロファイリングの停止というふうにしますとですね、こちらを見てください。はい、例えば、オフセットノイズが呼び出し何回行われて、どれぐらい時間かっていうのは、あとですね、この、DCS バーというのは、外の、ものを参照してるんですけど、それがどれぐらいかかっているか、そういったものが見れますので、ここでですね、プロファイリングを行って、表示、レンダリングでですね、どこがボトルネックになっているか、どこを直せばいいかっていうのを測ることができますので、これとネットワークキャプチャーを表せるとですね、なかなかいいパフォーマンスチューニングができるんですね。で、もう一つ、AI ならではの機能を見ましょう。でこちら、ドキュメントモードというのがありまして、これをですね、例えば、クラックスモード、これはインターネットエクスプローラーの 5.5 相当ですね、あの7、8とあるんですけども、これによって、どういったふうに映るのか、表示されるのかですね、そういったものを調べることができます。ただ、注意なんですけども、この時に使われるレンダリングエンジンというのは、最新の、トライデントにあるんで、必ずしも昔のブラウザと一緒になるわけではありません。単純にですね、レンダリングのルールを昔と同じように変えているだけですね。でじゃあどうするかというと、まあ、弊社の製品でエクスプレッションレンズというのがあるんですけども、そこについているスーパープレビューというのを使うと、複数のレンダリングエンジンを持っていて、各バージョンの違う IE のですね、表示を重ねたりできますので、本格的にやりたい場合は、そういったものをですね、こう使うことをお勧めします。はい、でもう一つぐらいいきましょうか。あとですね、ちょっとお勧めなのが、さまざまですね、レポート機能というのは充実しておりまして、例えばですね、ここでメニューをですね、はい、イメージレポートを表示するというふうにしますと、ここのドキュメントで使われているですね、その、画像の一覧ですね、何が使われて、どれぐらいの大きさがあって、どこにリンクしているか全部表示してくれます。で、同じように、表示の、リンクレポートになります。これも全部ページの中のリンクを調べるですね。リンクをですね、レポートしてくれます。こっちですね。はい。こういう機能もありますし、あとは、非常にですね、体系本願的なんですけど、例えば、自分の書いたタブが、ページがですね、その、ウェブ標準的に正しいかどうかすごく気になりますよね。という時に検証というのがあって、これ HTML というのを選ぶと、はい。はい。なんとですね、この、W3C オールにですね、URL なんか勝手にチェックしてもらってですね、こういう非常に完全に本としてなんですか、あれみたいな機能が結構充実してるんですね。いろいろあります。もうここでは説明し、しきれないいっぱい機能がありますので、これに関してはですね、私のブログでですね、ちょっと使い方をいろいろ紹介しておりますので、ぜひですね、ご興味を持った場合、こちら参照してください。特にですね、機能に呼ばれますと、自分のパソコンがつなげなかったり、そのインターネットエクスプローラー、IE しか入ってない環境で、さあ、どこからでもリバックしてくれって言われることがあるかと思うんですけども、そういった丸腰の状態でもあってですね、IE 内に入ると、ある程度のデータができますので、ぜひですね、こういった機能があるということを覚えておいていただければと思います。はい、ということで、今日はですね、2つご紹介しました。まず1つなんですけども、ビジュアルスタジオ2010、まあ、ビジュアルウェブデベロッパーが持っております、さまざまな入力支援機能ですね、これを使って、コーディングを早くしましょう。で、もう一つはですね、大事なことなんですけども、この機能を利用する最も大事なことは何かというと、間違わないですね。結構ですね、JavaScript ってケースセンシティブですから、誤ってしまって手元に結構大きいんですけども、これを使うことによって、ある程度正確なコーディングができるようになりますので、ぜひこれを利用してくださいですね。で、もう一つが、インターネットエクスプローラー内にですね、様々な検証機能をご紹介します。で、それで、ブラウザーですね、まあ、IE内に限らずですね、今のブラウザーは様々なですね、機能を持っておりますので、どういった機能があって、どういうふうに使えるか、これを知っておくとですね、いざというふうに役に立ちますので、で、これ、2つの無償ですので、ぜひですね、皆さんのですね、作業、効率化ですね、させていただければと思います。はい、ということで、あと、後ろはですね、参考情報になっておりますので、後で使いを見ていただければ。ちょっと駆け足になってしまいましたが、私のセッションは終わります。 こちらのところです。